Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りします。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、始まりました。デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ第62回目の放送です。
イエーイ、始まりました。
始まったよ。いやー、今さ自分で言ってて思ったんだけどさ、
うん、
こう毎回1回ずつ増えてくじゃん。
はいはい。
62回ってかなりやってるなって思ったね俺。
ええ
そうですけど、なんか分かりきってること言うなっていう反応
だ、ね、毎回この下りから始まる。
そうそうそうそう、もう
大体30ぐらい超えたあたりから毎回これ言ってる気がする、
ね。
い
やなんかね、しかもさこの間60回放送だったわけじゃん、
うん、
もう5年だったわけじゃん。もう一回節目は終わったよ。
いやそうね、なんかね、うん、一番初めに俺が何回放送ですって言うからなのかな、言いながらさ、うわもう62回かやってんなおいって思っちゃうんだよね
そうだよ、
年取ったなみたいな感じで言
うもう5年2ヶ月ですよ
そんなにやってんの。
あれ5年2ヶ月だよね。
そうだよ、
そうだよ、すごいね
本当に、は
い、ということでね、うん、今回もゲストがいらっしゃってます。
はい、
はい、今回のゲストは
さくらです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いらっしゃい3連続
あーですね
かな。
まあほら3連続と言わずさ、ここも4回5回6回いや
そう、ね、
10回20回とさ
できればお願
いしたい、ね、連続で出演していただいてさ記録を伸ばしましょうよ。
はい、で久々の参加の
ゆうすけでーす
お久しぶり。
もう来てくれてありがとうございます。ギフトさん
何連続出てないんだっけ。 2
かな、まだ2じゃない、
3まだ2か、
うん、
もうちょっと記録伸ばして、
なんかむしろもうゆうすけがベストなんじゃねえかぐらいのね
そうだね、なんか年々あれよね、参加頻度落ちてきてからね俺。
いやちょっと頼みますよ。
いやごめんなさいね、いろいろバタバタしまし
た
ね。
お前次男坊だろ、しっかりしろ。
次男、ああそう兄弟の中だよね、
うん、
ああ
そっか、
ああそうそうそう。
いくつになったんですか。
え
すごい誕生日関係ない人に聞いたぞ今
え
いくつになったんですか。
え
いやちょっとさそれ聞くのやめよう。そうするとさ長男の俺の年齢もさ、
はい、
もうやんわりと分かっちゃうじゃん。
こいつより上なんだなっていうのがね。
あそうか、
うん、
ごめんなさい、
おっさんってのがバレちゃう。
年齢のことについてはノイズが走る感じなんですね。
そうそう、ピーって流れる
なっちゃうんだね。
ピーかバキューンか。
あれじゃないんですか、サザエさん方式ではないんですか。
違う、年取ってんの俺ら。
取るんですか。
取っちゃう、
取ってんの。
そう、あリセットされないの日曜日になって
も
そ
ういう世
界なんだけどねなんかね、だってもう最近腰痛がひどくてさ
着実にね、
老いがね、
まあ5年2ヶ月もやってればね年取りますよそりゃ。
少なくともプラス5歳はなってるからね。
ね、なってるってことだからね、
うん、そう。
そういえばあれ体重いくつになったんですか。
え？
そういえばやったね。これ知らない人もいると思うんだけど ね、
そうそうそう、
あのかなり初めの方のね1年目かな
2年目だよ。
2年目か。2
年目で企画やろうみたいな感じになってね。
あったね、
ダイエット企画。ゆうすけくんの
1年間で何キロ痩せ、10キロを目標にしたんだっけ。
そう10キロ。
そう
で痩せたかどうかで、痩せたら俺が
焼肉を、
全員に焼肉おごるで、痩せなかったらゆうすけが全員に焼肉おごるっていう、俺とゆうすけが損しかしない企画をやった
やったね俺ら。
いや俺は痩せるダイエット成功するっていうメリットがあったけど。
そうね、
そう あれは
でもなんか7キロぐらい痩せて、
そう
結局7キロ痩せたのすごいなと思って、うん、
でもあの時と比べれば今はさらに痩せてるから。
あ、そうなんだ。
そう
で、それは老いたからでしょ。
うん、運動したからだよ。
え、じゃあいいんじゃないの、言っと。
そう、え、体重、あ、でも普通の人から比べたらまだ全然重いから、
まだまだ全然。いやでも高みには
今体重言っても身長バレてないから、
なる、もしかしたら2メートルぐらいかもしれない。
ちょっとした
100センチの100キロとさ、
うん、
200センチの100キロで全然違うから大丈夫。
100センチの100キロってドラえもんじゃねえ。
小学生
言わない。まあ、
いいっすよいいっすよいいっすよ。はい、ってい
う
ことでね、
うん、
はい、今回久々にゆうすけさんも参加してくれて ね、
はい、
みんなでやってます。
はい、
ね、当然あのコロナ対策はした上で、
はい、
はい、行っております。
はい、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今回ですね、脚本を書いてくださった、まあ、今回も当然のようにオリジナルラジオドラマをお届けするんですけれども、うん、じゃあ行きましょうか。今回
早速
に
いっちゃう、
やりますか。
やっちゃう、
やりましょう、いつものやつ。
はい、
今回脚本を書いてくれたのは誰だ。
ドルルルルルルルル
ルルルル
ルルルルルルルル
ルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルル
ル
ルルルルル
ル
ルルルルルル
ル
ルルルルルルルルルルルルルルルルル
いやいやいや、有言実行っていうのは大事なことですよ。
そうです。
いや、苦しみましたか。
苦しみましたね、
今回は。
まあ、皆さん分かってるでしょ。だってあのこの今日今収録する朝方ですから、はい、台本があったの
5時半頃にね、うん、LINE が来てましたね。
そうですね、
はい、
皆さ ん、
ね、遅くなって
ごめんなさいみたいな。
まあでもね、いろいろ今回ありましたからね。
そうね、
うん、
まあ、正直、まあ、簡単なね、俺のね事情になってしまうけどね、うん、本当大変だった。パソコン壊れてデータ飛ぶし。
そうですね、
これはね、原稿書くすべての作者たちにとってのサガみたいなもんですよ。だからね、バックアップだけはちゃんと取っといてね、みんな。
そう、取った方がいいよ。だって俺後々気づいたんだけど、ストック作った台本なくなってたもの。
構想中のやつとかね、
構想中で作り途中のやつとか全部なくなっちゃった。
きついっすね、それ。
きついよ、
どんまい俺。
まあそんな、血と汗のにじんだ、あと涙もうにじんだ作品ですね。今回でも結構僕面白くて、
うん、
なんかがっつりイメージをね、なんかなんだろうな、イメージをがついちゃったから、逆にね、とても良くてイメージがついちゃって、だから僕好みにやりたいなって思っちゃって、で役者の方にはね、まあ、僕もやってたんですけど結構イメージをね、伝えながらすり合わせてやってったっていう、結構身のあるものというか楽しくやれたなと思って、でも役者の人には申し訳ないなと思いながらやってたんですけど、まあでも結構ね熱量入れてやったので、全員ね熱量入れてやったものになってるので、ぜひ皆さん楽しんでください。
はい、お願いします。
ってことでタイトルコールをよろしくお願いします。
OK です。それではお聞きください。オリジナルラジオドラマ、まぶたの裏のあなた、どうぞ。
強い風が吹いている。起きたのか。
ええ、今日は風が強いのね。
ああ、嵐が来ているようだ。
そうなのね。
老婆は寒そうに言葉を発する。寒いのか。
少しだけ。
では毛布を持ってこよう。
ありがとう。
食欲はあるか。何か食べたいものは。
まるで私、小さな子供みたいね。もうおばあちゃんなのに。
私からしたら、君はいつでも少女のままだ。
そうね、あなたからしたらそうなのかもね。
どうした？
私ね、夢を見たのよ。あなたと会ったあの日の夢。
オリジナルラジオドラマ、まぶたの裏のあなた。朝、ティナの部屋に叔父が訪れる。
ティナ。
あの、おはようございます。
ああ、おはよう。食事だ。
叔父は粗末な食事をティナの部屋の床に置く。
はい、ありがとうございます。
今日から1週間は村の祭りだから、私と息子は昼の鐘が鳴る頃に家を出る。そしたら家の床の掃除をしておくように。
はい、あの、掃除が終わったら私もお祭りに。
ダメだ。目が見えず簡単な魔法も使えない。身寄りのないお前に遊んでいる時間なんてない。夜の鐘が鳴る頃には一度帰ってくる。それまでに掃除を終わらせておくように。
はい。
お父さん、早く行こう。
今行く。
時間は経過し、ティナは床の掃除をしている。
掃除が終わりました。夜の鐘が鳴るまでは時間があるし、少しだけ森をお散歩でもしようかな。そうだ、今日は森の奥にある小屋まで行ってみよう。
ティナは森をゆっくりと歩いている。鳥のさえずりが聞こえる。
到着。
ティナは床に座り込む。
ああ、お祭り行ってみたかったな。楽しいんだろうな、お祭り。
突如、ティナの背後から足音がした。
誰？すいません、どうぞ。
珍しい。私が見えるのか。
見える？
見えるのに私が怖くないのか。
怖い？
ああ、
すいません、私目が見えなくて。
なるほど。目が見えない代わりに目以外の感覚が研ぎ澄まされているのだろう。
あの、
どうした少女。
あなたは怖い方なんですか。
どうなんだろうな。さまざまな場所を旅してきたが、恐れるものが多いな。
そうなんですか。お顔が怖いんですかね。
さあな。
あの、旅してきたってどんなところに行ったんですか。私こんなだから村からほとんど出たことなくて、外の世界に憧れているんです。よかったら少しお話聞かせてください。
構わない。
ありがとうございます。
そうだな、あれはずいぶん昔のことだが、空に浮く島に訪れた時のことだ。
夜の鐘の音が鳴る。
いけない、もう時間に。
そうか、
あの、またお話聞かせてくれますか？
明日同じ時間に訪れよう。
ありがとうございます。じゃあまた明日。
ああ。
え、そんな大きな池の水が全部しょっぱいんですか？
池ではなく海という、この世界の半分以上を海が占めていると言われているな。
知らない世界のお話はとっても楽しいです。でもお祭りが今日で終わってしまうので、お話できるのも今日までなんです。
そうか。
最後にあなたのこと教えてくれませんか？
わかった。私は人ではないのだろう。気づいた時にはこの姿で存在していた。そして長い時をこの姿で過ごした。
そうなんですか。
ああ、人の住む町に訪れたこともある。しかし、人には私が見えるものと見えないものがいた。四季が近いものにも私が見えるようだったが、私の姿を見える人の方が極端に少なかった。
それで初めて会った時に見えるのかって聞いたんですね。
そうだ。人はそんな私を時には精霊と崇め、時には悪魔と恐れた。私の持つ力もあってか、悪魔と呼ばれる方が多かったかな。
力？
ああ。私には人の願いを叶える力があるらしい。
素敵な力ですね。
素敵なものか。人は欲が深い。私に願いを求めるものは特にな。そんな人間の願いを叶えるには相応の対価が必要になる。
そうなんですね。
君は何か叶えたい願いはあるか？
そんな、私には。
例えばその目だ。見えるようになりたくはないか？
見えるようになったら嬉しいですけど、対価が必要なんですよね。
そうだな。目を見えるようにするだけなら君の身近な人間の視力だな。
そんなことお願いできません。
そうか。私が怖くなったか？
いいえ、怖くなんかなってませんよ。私にお話をしてくれたあなたはとっても優しい方です。お話ししてくれてとっても楽しかったです。
私も人と話したのはしばらくぶりだ。
あれ？もう夜の鐘の音が鳴る頃なのに、今日は鐘の音が聞こえませんね。
先日、複数の人間たちが村を襲うと話していた。それが今日なのだろう。
大変！急いで戻らないと！
今から戻っても君にできることはないだろう。
それでも戻らないと。
ティナは小屋を後にする。場所は変わって村。村は盗賊に襲われているようだった。
村人は全員殺せ。金目のものをかき集めろ。
おい、ここにもいたぞ。
離して。
安心しろ、楽に殺してやるからな。
なあ、殺す前にちょっとだけ。
ああそうだな。
やめて。
盗賊は唐突に苦しみだし、こと切れた。
言ったことか。先ほど瀕死の村人から村の住人を盗賊から助けてくれと願いを受けた。盗賊はすべて死んだが、村人で生き残ったのは君だけのようだ。
そうですか。
数日の時が経過する。何かを掘る音が聞こえる。村人を埋めているのか。
はい。深い関わりがあったわけではありませんが、このままにはしておけなくて。
それに村を襲った盗賊まで。
どうかしてますよね。でも亡くなった人をそのままにしておくこともできなくて。
そうか。
すべての村人を埋葬し終えるまでティナの手が止まることはなかった。
終わったのか。
はい。
それで君はこれからどうするんだ。
旅をしようと思います。
そうか。
あの、それで一緒に行きませんか。
それは願いか。
いえ、そういうわけでは。
長い時間を過ごしてきたが、私には途方もない時間があるようだ。そんな長い時間のひとときを人間と過ごすのもいいのかもしれないな。
それじゃあ
共に行こう。
ありがとうございます。
それでどこを目指すんだ。
まずはですね、
強い風が吹いている。
あれからいろんなところに行ったわね。
ああそうだな。
海は磯の香りがして本当にしょっぱいのだもの。
私が舐めるだけにしろと言ったのに、君は海の水を口いっぱいに含んでいたな。
雪は冷たかったわ。それにすっごくふかふか。
君は雪を食べれば食事に困らないなんて言っていたな。
空に浮く島はとっても寒かったわ。
あの島は遥か高い場所に存在しているからな。
あなたとの旅、すっごく、すっごく楽しかったわ。
そうか。
ええ。
ティナ、願いは決まったか？
私、あなたのお顔を見てみたいわ。
そんなことでいいのか？
ええ。最後に、あなたの姿を見てみたいわ。
そうか。わかった。
男は、ティナのまぶたに手をかざす。
これがあなたのお顔なのね。とってもチャーミング。
そんなことを言われたのは初めてだ。
そう、私は好きよ、あなたのお顔。
ありがとう。ゆっくりおやすみ。
こちらこそありがとう。もし生まれ変われるんだ、またあなたと
風が止んだ。
ああ、君が生まれ変わってもまた共にいよう。どこにいようとも必ず君を探し出そう。約束しよう。
オリジナルラジオドラマ、まぶたの裏のあなた。脚本、ゆうや。
キャスト、ティナと息子役を演じましたさくらです。ありがとうございました。
男と盗賊役を演じましたヒロです。ありがとうございました。
おじと盗賊役を演じましたゆうすけです。ありがとうございました。
盗賊の首領を演じましたゆうやです。ありがとうございました。
語り役を演じましたつづです。ありがとうございました。
はい、オリジナルラジオドラマ、まぶたの裏のあなた、いかがだったでしょうか。
いかがだったでしょうか。
はい、
はい、
ということでね、うん、なかなかね考えさせられるというか綺麗なお話でしたね。
ね、
うん、あれなんかさ、ちょっと最近ふと思うんだけどさ、うん、みんな綺麗な話を俺が書くとさ、うん、なんかちょっとハテナをつけながら言うじゃない。
あれどうしたのみたいな感じに
言うじゃない。でも確かに綺麗かもしれないけど人いっぱい死んでっかんね、これも。
まあ死んでるけどさ、
まあまあまあ、
だってヒロインも死んでっかんね、これ。
なんかさ、
でもほら、
うん、あ、何ゆうすけさん。
いや、なんかそのヒロインも死んでるけどっていうけど、なんかこのゆうやが書いた台本にしては、うん、なんかまたマシな死に方したなみたいな、
綺麗な終わり方がね。
そう、
なんか脚本ってさ、やっぱ書いてる人のさ深層心理じゃないけどさ、その人のさ人間性とかが出るじゃん。
あ、
ゆうやさんにもこういう部分があるんだなみ
たいな。ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい待って、ちょっとなんかゆうやさんにも、
あ、ゆうやさんにはにもにもには
にももにはもちょっとおかしい。俺もともとすごいいい人だから。
そうですね、
すごいいい人だから。
そう、はい、
そうですね。
大体自分でそういうやつは大体いいやつや、ね。
いや、なんかだからね、まあでもすごいやっぱいいお話だったからこそね、熱が入って、うん、まあ新しい試みもしたし ね、
そうね、
今回ね、とがきっていうんだっけ。
そう、まあとがきをね、まあ、語りにしようよみたいな提案をしたんですけど、
ね、今まで やってなかった
もんね、と
がきを読むみたいなのは
ね、うん、なんか語りがもうそもそも組み込まれてるやつはさ、語りっていうのであったけど ね、とがきを読んでみようよっていうのはなかったから、
なかった、ね、
そう。でもなんか絵本をさ、なんか、うん、読むみたいな感覚で聞いてもらえたらなと思って、うん、そういう風にしてみましたと。
はい、
はい、ね、
まあね、珍しいよね、つづが。ほら、どっちかっていうとさ、好みがさ、
うん、
ヒロくんタイプの好みじゃん、つづも、
うん、
で、俺とゆうすけがどっちかっていうと、なんか
なん、
ね、ちょっとね、なんか
ちょっと、なんてい
うの、
独特な
好みじゃん。
え、俺そんな普遍的な台本かな。
いや、なんかね、今までの系統で言うとね、
だからそのヒロ君と、
ヒロ君と
ツズの好みは、
ツズのストライクが結構合ってんだよね。
そう、で、その好みはなんか結構万人受けしやすいというか、こうみんなにこう受け入れやすい、
う
ん、
そうだね、
そういう球がいいんだろうみたいな。
で、俺らはどっちかというと、まあ、
あの
ちょっと
癖が強いというか、
下道だけどね、
基本冒頭みたいな。
そうそう、
取れるやつは取ってくれみたいな、
取れる人だけ取ってくれればいいよみたいな内方になっちゃってるんだから。
え、どうなの、ぶっちゃけさくらちゃんはさ、
はい、
まあ、前回前々回とさ、
はい、
新桃太郎エクストリームをやってみてさ、のとさ、今回みたいなちょっと抽象的というかさ、
はい、
なんか世界系だよね、世界観重視の作品と、まあ、どっちの方が好みで言う、好みなの。
あ、好みで言ったらどっちも好きなんですけど、
おー、
どうだろうな、なんか今まで触れる機会が多かったのは後者 の、
う
ん、
あ、世界系というか
かなと思います。なんか今回やっててちょっと、うん、なんだ、洋画みたいな雰囲気も感じたんですよ、
うん、
その世界設定とかもあるかもしれないんですけど、
うん、なんか芝居のね、なんか質がさ、やっぱアニメと洋画でも違うし、
うん、はい、多分どっちかっていうとアニメ調のノリだもん、うんうん、まあ、ゆうやさんはね、まあ、外画とかしっかり見てるから、
うん、
そうだね、
そっち寄りのなんかね、感じになるんだろうね。
タイプが本当真逆じゃないけどさ、うん、違うもんね。
なんか俺が今回意識したのはやっぱ誇張しないっていう、
うん、
だからなんかヒロさんとはちょっとずれるけど、多分デフォルメしちゃいけなかった、うん、リアリティがあって、なんか普通に人が人としてそこで生きてる感じが欲しかったし、そのまま声に乗せて欲しかった。あとはなんか、なんだろうな、すごい演出目線になるんだけど、これをなんかラジオで聞いてる人たちがなんかちょっとびっくりしたりしないような、だから盗賊とかが出るシーンでも、あの声を急に張ったりとか、あの叫ぶシーンでもなんかつんざくような音にはしないでほしいみたいな、ちょっと演出側目線の話もしたい、
うん、
役者の方じゃなくて、うん、そういう風な技術的なところもなんか表現として取り入れてってほしい、今回はこっち側の芝居をしてほしいみたいな風に伝えたから、
そうだね、
結構どう、混乱しない、混乱した。
あ、でも
私もそっち側の今回の作品についてはそっちの路線でそのまあ読んだの来てからなんですけど、あのイメージしてたのでそんなに違和感はなかったです。
よかったよかった、はい、だからすごいハマってたなと思って、自然に生っぽい息遣いとかで息遣いまで乗せていくようなお芝居が聞こえたから、もうおばあちゃんすごかったよね。
おばあちゃんすごかった ね、
ね、おお、こんな出せるんだと思って表現
だってもう一発目でもいいよねって言っちゃってたもん ね、
ね、
うん、
なかなかないよね。
ない。しかも朝だよ、来てから読んでこれだよっていう。
そうだね
すいません、もっと早く作ってればね。
まあね、だからすごい一発撮りが多かったかもしれない今回、
あんまりやり直すってことはなかった ね、 ね、
やり直しちゃうと逆に良くなくなってしまったりとか、
うん、
だから結構今回、編集した編集するこれから編集するものに関しても残してあるのは割と一発目だったりする、
うん
うん、一番なんか生っぽかったなとか反応が自然だったなっていうのをあの基準にして入れてたりする
か、なんかあれかもね、あながちさ、うん、あの練習、まあ、練習はもちろんするのはもちろんだけど、
うん、
練習とかしまくって頭の中で、うん、ここの音はこうしてこっから今度下げて上げて私はここで感情を入れるんだぜみたいなのを
そうやんない方が
良い時もあるのかもね。
やんない方が良かった。そう、でもそのそういう割にはあの急に叫んだりしないでねとか張らないでね、ここは抑えてねとかもっと自然にとかいう演出もしてたから、うわーこれ難しいんだろうなと思って言ってた
今日その台本を、うん、まあ、直前にいただいたっていう状況だったんですけど、うん、それだから結構なんでしょう、自分でこう固めすぎずに来れたのも良かったのかもしれないな、うんうんうん、あ、そうだね、
フラットにできたかもしれない、うん、
だから今日の朝できたのはむしろ良かったことを
っていうことになるんじゃないかな。
かな、
珍しいパターンだよこれ、
ね、いやでもね結局は遅かったのにぶっちゃけ
やっぱ真面目なんだよな。
当日渡したいんだったら出来上がってたら当日に渡したらいいわけじゃん、まあ、先に渡さなくて。
それはそうかもしれない。
でぶっちゃけ俺出来上がるか不安でしょうがなかったもん
まあまあまあまあ、でも、まあね、結果的にねやっぱそういう風に演出したいなって思ったし、
うん、
こういう作品にしたいなっていう具体的なあのイメージがついたのはなんかすごいことだなと思って、
ね、珍しいよ、ね、
よかったと思うよ
俺が作ったものにしては
ね、 ね、珍しくね、
珍しくね、
うん、本当に珍しく。
だいたいね、あの主人公ツーの時は、ね、痛い思いさせて死ぬ。
だいたいツー叫ぶからさ、
うん、今回はねやりたいことやってた
も
んね、はい、てな、あの僕としてはこういう作品の感想でしたね、
うんうんうん、とてもいい作品になったと思います。
うん
うん、
でもよかったね、本当間に合ってよかったよ。けど結構いろんなところをはしょったからさ。
あ、そうなんだね。
そう、結構本当はその盗賊のも、
うん、
あの襲う三段とか、
あー、まあでもまとまってたよね、綺麗、
うん、
にこれでいいんじゃないか、
ね、ティナと本当はおじさんとのいろいろやり取りがあったりとかもしたんだけど、
う
ん、
あ、
無理って時間ないはしょった
今その現状セリフとかで生きてる部分だけでもそこも想像できるなと思います。
ああそうだね、
うん、
そうなんだ。
なんかね、あの与えられたもの以外にも想像できる、
うんうん、
世界がね広がっていく感じが、
ああじゃあ
こういう世界で生きてんだろうなとか、なんかちらっと魔法って言葉入ってたよね。
入ってました、よくお気づきで。
魔法のある世界なんですかこれは。
そうです、これ魔法のある世界で、
うん、
まあ、ネタバラシしてしまいますが、
ネタバラシしちゃうの、
今後書こうとしてる作品に関わってくる
お
かもしれないお話です。
かもしれない、またそういうの増やして
お
風呂敷が、
風呂敷をね、
風呂敷がどんどん大きくなっていく
風呂敷に下敷きになるんだよ。
言わなきゃいいのに言っちゃうからさ、
風呂敷の数とね量だけ増やしてね。
ちなみにその構成したのは今回のデータ紛失事件では飛ばなかったんですか
大丈夫、
まだあのゆうやさんのブレインの中にある
まだこれブレインの中にあるやつで放送中なので
書き起こさないと。
大丈夫でした
消える前に書かないと、
ちなみにパソコンぶっ壊れてなんか飛んだのはもう、まあ、復活はできないので
いやそこはなんかブレインを、
いやもう全然覚えてない
忘れる前に早くアウトプットしないと
本当だよ。
なんでもうだからもう無理っす。
まあ ね、 ま、よくありますよ、あの台本がなんか書いたはいいけどなんかダメになっていろいろ削ったら最終的に削った方が良くなったみたいな、
うん、
やっぱなんか
いろいろ書いてると、あ、なんかここなんか原作の書いてる人はわかるけど多分演じる人とか聞く人はわかんないだろうなみたいなので、なんかその親切設計をしちゃうことがあるのに、
お
でも最終的にそれいらなかったなっていうのよくあるし
意外とね説明しなくてもね察するんだよね、うん、聞いてる側も、うん、
なんかそこが難しいところでさ、うん、あの漫画とかさ、
うん、
あ映画とかさアニメってのはやっぱ映像あるからさ、
うん、
説明なくてもさその映像のワンシーンだけで分かったりするじゃん、
うん、
だけどね声だけって結構考えちゃうよね
情報量がね、うん、
そうだね。だから今回トガキを読むっていうのはまあ一種の反則みたいなもんなんだけどね、
まあまあ、
で
もボイスドラマならではっていうのもあるかもしれないね、
うん、もう俺これありやんと思ってすぐに聞いたもんね他の作品でこういうのやったらどうなるかなって、
あ、まあ作品によるよね、
うんうん、
朗読劇とかだと読みますもんね、うん、トガキ、
ああそうだよね、
うん、
ああそうか、
はい、
読むね確かに
本のそのままやるって感じなので、うん、全然ありだと思う
っていうことが分かった、なんかいい回だったね、うん、こんな真面目な話するし
ねどうしちゃったの今日、
ね、
なんか悪いもので食べたんですか、
ね、
いや俺今日元気だから一言しか喋ってないから
一言にめっちゃ使ったよね
使ったね、
うん、ぜひあの棟梁の話を聞いてください、あの話じゃないセリフを聞いてください、はい、
あの一言に全てが詰まって
る、全てが
今日一日の全て俺はあれに打ち込んだんでは
い、はい、ってことでね、うん、なんか、うん、今回も面白かったなと思って、なんか桃太郎エクストリームやった後にさこういう作品来るとさ、あなんかいろんな作者がいていいなって俺は思いましたね、
あ
いろんな作品のいろんな、ね、味があって面白かったです、
う
ん、
はい
はい、
はい、そんな感じ、うん、今日は、
はい、
そうだね、
もう伝えたいことはない、
あるある、
はい、あるのか、
そうそう、あの今回の放送ね62回放送ですとか言ってたけど、
はい、
まあまあ4月放送だからね、
はいはいはい、はい、4月ですね、
あでもこれ聞いてる人はもう4月になってから聞くから関係ねえや、ごめん、
カットですか、
そうだよな、
終わりですか、
これな4月放送だからねって言ってもこれ聞けるときには4月になってるじゃん、
なってるよ、何の話しようと思ったの、
いやこれ4月放送ですよってお忘れなくねって言いたかったんだけど、
うん、
ごめん勘違いした、
今時空の狭間に
どこにいるのかな、
ちょっと一言に力入れすぎて頭回ってないかな、
そうね、
今は本当に2021年で合ってる、
合ってる
合ってるよ、令和3年だよ、
合ってる本当に
合ってる合ってる、
平成じゃない、
平成じゃない、
大丈夫か、
はい、
うん、まあ、ちょっとね後半僕のせいで意味不な状態になったけどね、
はい、ちょっと不安になりましたがまだまだね、また来月もね、
うん、
新しいものをお届けしていくんで、
どんどん作っていきましょう、
はい、
はい
はい、
ということでじゃあ今回は以上となります、
はい、
はい、
また次回第63回放送でお会いしましょう、ではまたね、
バイバイ、
バイバイ、
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します、学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、
日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、
T シャツプリントの SE カンパニー、
そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャブネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りしました。
ラディオキャブネット。
you listen, we can see you. Don't you know, baby, you've got too many choices. Now we know everything, so check it anytime.